ミュゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密のコーナーです。フリーマンオフィスの中村麻里さんと、今年に入ってからもうほとんど、いやもう3月ぐらいからほとんどリモートで、もうズームでお会いしてばっかりでしたが、
はい、もう何ヶ月ぶりでしょうかね。嬉しいです、久しぶりの収録で。
本当です、はい、まあ、あのアクリル板を隔ててはおりますが、はいはい、マリさんとなんと対面でポすっごい嬉しい収録ができています、はい、今月のアミューゼスクレスシネマ、はい、今月は、どんな作品をご紹介くださいましょう。はい、
ですね、うん、英国陸軍の女性衛生兵が、最前線の紛争地域で活躍する姿を描いたメディック特別救助隊という作品なんですけれども、はい、こちらの BBC さん、イギリスの BBC 制作の海外ドラマ、うん、人気シリーズになっております。
はい、海外ドラマ、はい、これはまた、どこから出ているとか、
また、はい、角川さんから12月の4日からあのレンタル先行リリースになるので、ぜひね、ちょっともうあと少し待っていただいて、ね、はあ、ぜひぜひ、
はいはい、
ちょっと見ていただきたいなっていう、内容なんですけれども、うん、作品は、まあ、あのイギリスの、まあ、日本でいうところの自衛隊に近いのかなって思って見てたんですが、あ、ですね、まあ、もちろん銃を持って、まあ、テロの対策だとかっていう舞台もあるんですけれども、主人公のジョージ・レイン、彼女が一応いるのは、どちらかというと人道支援。はい、なので、本当に日本でいう、自衛隊に近い仕事をしていて、物語の一番最初はネパールで起こった大震災、2015年に実際起きたと思うんですけれども、はい、ネパールって日本と同じくらい、はい、地震の多い国らしいですね。私も今回、まあ、2015年の地震はすごく記憶にもあったんですけど、うんうん、本当に日本と同等に地震が多い国っていうことで、舞台は、2017年か18年くらいなのかな、はい、その大震災の後の、うん、まあ、結局復興があまり進んでいないところで、もう本当に余震が何千回と起きていて、うん、っていうところに派遣されて、で、現地の、子供たちとか、はい、まあ、ちょっと守りつつ、はい、活動していくっていう姿を描いているんですけれども、まあ、ちょっと悪どい人身売買の、はいはい、親父が出てきたりとか、まあ、でも実際も震災後、うん、すごくその人身売買とかが問題になったみたいで、まあ、それはもしかしたら今も現在進行形で続いていることなのかなと思うんですけれども、うん、まあ、そういったところも本当に時事的な部分も絡めつつ、うん、だけどその別の舞台に実はその主人公の元彼が、はい、そうです、いるんですけど、
もう、ね、だから私ね、もうね、あ、こういう状況下でも、うん、まあそうだろうなとは思うんですが、うん、そこら辺のリアリティが、うん、え、こんなところで恋愛ものみたいな、
そうですね、
そこにちょっとびっくりしましたね、このまあドラマだから、はい、その事実だけを追ってね、はい、いくら俳優さんを使ってやってるとはいえ、うん、事実だけ追ってたりしたら、うん、多分読者のためになんか一応エンタメ性をね、うん、持たせなきゃいけないと思ったのかななんて思いながら、うん、かなり、そう、私最初 BBC だと思わないで見ていたので、はい、いやー、やっぱアメリカロ、なんだ、エンタメの国だななんて思って
み、うん、ロマンスを必ず絡めてみたいな、
そうそうそうと思ったら、うん、あ、まさかの BBC 制作だったので、これがまた BBC だと思うとなんかちょっとまたありがたいような気がしてきちゃったりしていや、そうですね、それで役者さんたちが、はい、みんななんだかうまいなと思ったのは、
そうですね、やっぱりいつも言ってることかもしれないんですけど、はい、やっぱりイギリスの俳優さんって力があって、
層が厚いんでしょ
うね、層が厚い、今回さ、出演されてる方々も、はい、ほとんど映画にはあまり出てらっしゃらない方、はい、テレビシリーズが多い方だったりとか、はい、まあ、舞台だったりとかっていう方が多いんですけど、はい、まあ本 当に、なんだろうな、うん、やっぱり映画で、ハリウッドの映画って、顔の知ってる方とか、うん、やっぱり前作のイメージが強い方、キャラクター性の強い俳優さんとかがいるの、多いので、うん、もうそれ目的で見るというか、もうこの俳優さん見たいからで見るのももちろんいいと思うんですけど、うん、やっぱり先入観なく物語を追っていけるっていう面白さがあるかなと個人的には思っていて、はい、なんか、日本でもね、何をやってもこの人にしか見えないみたいに言われてしまう俳優さんとかもいらっしゃると思うんですけど、逆にそれがもう本当に全くなく、見れるので、純粋に、ストーリーを楽しめるんじゃないかなっていう。
そうですね。しかもこう、なんだ、その2015年に本当にあった大地震から発想して、はい、うん、それでドラマを作っちゃう BBC のやっぱりこう、うん、なんていうか時事的な力っていうか、うん、
そうですね。でさらにそのネパールの大地震だけじゃなく、
はい、
そのアフガニスタンでの、うん、タリバンの残党との戦いだとか、はいはいはい、ナイジェリアで起こっているその子供の誘拐する武装、はい組織、はい、とか、もう本当にいろんな国での、そういった紛争に絡んでいくシリーズなので、うん、はい、本当にこういうことって世界中で起きてるっていうのが、やっぱり、
問題提起もされながら、
そこがやっぱり、
だからもう
BBC 的だなっていうのが本当に、本当にすごいなと思いますね。
ですね。
うん、で、これまでも、紛争をテーマに、まあ、爆弾処理で有名なのハートロッカーって映画があったりとか、はい、弊社でものロープっていう作品があったりして。
あれは印象的でしたね。
はい。もう本当に結構そういう、リアリティを追求した作品、映画ってあるかなと思うんですけど、本当にこの、メディックは、ドラマの枠に本当に収まらない。うん、
はい。
映画的なところがすごく強くて、ただただ普通にエンタメとしての海外ドラマというよりも、そういった、作品、力のある映画作品に近いドラマかなと、個人的には思ってますね。
そうですね。あれですか、私、衛生兵の人がこう主人公だった、
はいはいはい、
でそれに対立するね、はい、その元彼と結構仲良い、はい、ちょっとカラード入った、
はい、
年下の、
はい、
と女の、
はい、
こう その人がすごいね成長する物語でもあるのかなみたいな。
そうなんですよ。その、メイジっていう、
はい、メイジ、
はい、まあ、新人の、
はい
はい、まあ、陸軍兵で、彼女の、は、主人公の、まあ、一応、まあ、部下というか、主人公が、まあ、教育係みたいに、任されて、まあ、結構、その、まあ、遺体がたくさんあったりとかっていうシリアスな、どちらかというと、みんなが鎮痛な感じになるところでも、平気で軽口を叩けちゃったりとか、ちょっと待てば、まあ、道が開けるようなところをちょっと無茶して、ちょっと運転に自信があったりとかして、うん、無理やりトラックで、うん、そういった危険を回避して、はい、進めていっちゃったりとか、
若いなっていう、
ちょっとその、でも、はい、その主人公を助けるために、もう本当に崩落して、今にも潰れるっていうところを一人で床に、ね、助けに行ったり、はい、で、それが本当に構想して、はい、直後にまた余震が起きて、はい、建物が倒壊してしまって、はい、私の言った通りじゃないと。またちょっとそこで図に乗っちゃうところもあったりするんですけど、でもそういう、まあ、若さゆえの無鉄砲さみたいなところとか、はい、でも、まあ、その現場にいるくらいなので、そういう熱い、なんだろう、思い、
ね、
みたいな部分とかもあったりっていうところで、まあ、その彼女が成長していくところも本当に見どころ、うん、
見どころでしたね、はい。第二の主人公みたいな感じで私は見てましたけれども。はい、
まあ結局今回現代がアワガールっていう、はい、現代になってるんですけど、はい、やっぱりそういった現場で活躍する女性の姿っていうのを描いてる。うん、やっぱりそのハートロッカーもそうだったと思うんですけど、うん、男性がやっぱり多いですよね、うんうん。そういったところって。どうしても力だったり武力だったりっていう部分で、ナイチンゲールじゃないですけど、はい、女性はやっぱりそういった裏方みたいなイメージが強いと思うんですけど、はい、 まあ、本当に最前線で、うん、あの男性とあの同じくらいの対等にというかところもやっぱりその、うん、強がってるわけじゃなくて、実際あのそういったところで最前線であの一緒になって戦える戦力一つの重要な力っていう意味で、あの、まあ、実際もね、昔に比べれば徐々に女性もそういった現場に進出してるのかなと思うんですけど、うん、そういう意味でも、本当に、時事的だなっていうふうに。
ですね。
はい。なので、もう本当に見ていただきたいです。
はい、
あの、ストーリー追っていくにつれて、うん、本当に展開がすごくって、またそのいろんな隊だったりとか、また違うところに派遣されてたとか、はい、で、いろんな問題が絡み合って、あの、一回捕まえたけれども、まあ、ある理由があって保釈した犯人が、実はその、もっと大きい組織の、はい、まあ、捕まえるために、あの、ちょっと、踊らせてというか、
うん、
おとり捜査
になってくる。
そうなんですよ。
これ12月4日のその、レンタルで、
はいはい、
これ、カンパケで、6話、カンパケですか？
12話
です。12話です。
はい。6巻あって12話、
はい、6巻あって12話あってカンパケ、
はい、はい、なのでぜひちょっとね見ていただきたい。
もうそうですね、12月って言ったらもう、
もうすぐなので、
お正月、
はい、まあ、ね、今年あのちょっとコロナのおかげで、うん、ちょっと年末年始の休暇が長いというね、はいはい、あの動きがあるみたいなので、はい、ぜひぜひあの見ていただきたいなと思っております。
メディック特別救助隊ですね。
はい、
あの何か2曲目の曲をご紹介いただけますでしょうか。
はい、テーマ曲でバトルクライ。
読書紹介コーナーリブル。
はい、読んだ本を紹介しようというコーナーですが、この秋とっても大切な一冊に出会いました。早川義雄、早川義雄さん、私一回対バンでライブをさせていただいたことがあるんですけれども、早川義雄さんが女友達という本を出版されました。いやー、この本、早川さんは2年ぐらい前から今一切の音楽活動を休止してしまっていまして、それは何でかというと、奥さんが病気になられて、それを、看病したいというので音楽活動をね、休止しているんです。で、現在もまだ休止しているんですけれども、で、その早川さんが奥さんのことをたくさん書いた、本がこの度出版されました。女友達っていう題なんですよ。でもそこには、まあ、奥さんのことももちろんたくさん、私は奥さんのことシーコさんって呼んでたんですけれども、まあ、あの、早川さんもシーコシーコって言うからね、そう。で、あの、シーコさんと早川さんと、ある時、私、どこだっけな、箱根のね、温泉でばったり会ったことがあって、で、その時にシーコさんと、いろいろ喋ったら、なんと浜町生まれの人だったんですよ。それでもうぐっと親近感が増しまして。で、今回書かれている早川さんの、奥さんへのね、ラブレターみたいな、そういう本なんですけれども、そこには、シーコさんがね、篠田寿司とかね、魚久の銀だらとか、そういう、なんだろう、維新号のごままんとシューマイを買ってきたとか、そういう話が、つぶさに書かれていて、結構、ああ、なんか親近感あるな、なんて思いながらも、そのエッセイ、エピソードをいろいろ読ませていただいたんですけれども、早川さん、音楽も、とても、なんで歌うときにね、ピアノで歌う、スタイルなんですけれども、魂をこう震わせながらというか、そういう歌のスタイルを貫いて、それで、なんていうかな、曲の説明とか一切ないんですね、早川さんのライブって。で、それが、本にして早川さんの心の中をこう本で表すと、あ、こんなにたくさんの、 素敵な言葉で埋められているんだというのがこの本を読むとわかるんです。早川さん女友達っていうふうに奥さんを、題してこの本を書いてますけれども、だけどあすごくなんだろう、愛していたという言葉はなかなか使えないんですけれども、大切にしていたというか一番に思っていたみたいなことがもうしみじみと分かって、すごく大切な本に、私にとっても大切な本になりました。ちょっと、その中で気になった一行があったので引用して読んでみますね。人はみんな大好きな人たちの魂によって支えられているんですって。はい、早川さんの奥さんはそう、ここ最近亡くなったみたいです。ご冥福をお祈りいたします。でも早川義雄著女友達、すっごい心にしみる本だったので皆さん読んでみてください。私はそう、あの喫茶店マカボイっていうね、高井戸にある喫茶店で読みました。なんとマカボイの店主がもういち早くその女友達という早川義雄の本をゲットして、今でもマカボイの喫茶店には置いてあります。おすすめの書、そこね、本も読めるしレコードも聴ける素敵な喫茶店ですから、リンク貼っておきますから皆さんチェックして来てみてください。はい、今月のリブルは女友達を紹介しました。では南谷朝子3曲目、幽霊。 Radio